FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの秋田久美子です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報11月号の市長メッセージ、火災に備えるについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
市長、やっと涼しくて過ごしやすい秋がやってきました。
そうですね。
食欲の秋に、スポーツの秋、芸術の秋と、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。そして中野市長はどんな秋を過ごされているんでしょうか。
まあ、私にとって今年はスポーツの秋ですね。
はい。
目玉は何といってもラグビーワールドカップです。日本代表の快進撃で日本中が盛り上がり、ここ一宮市では南アフリカ代表スプリングボックスが練習を公開していただいた上に、交流イベントにも参加してくださいましたので、世界の超一流のプレーを間近で見ることができました。
はい。
もうまさに一生に一度しかない貴重な経験でした。
そうですよね。私も交流イベントに参加したんですが、南アフリカの選手がパスをしたりキックをしたり、そんなところを生で見られて、さらにはハイタッチもして感激しました。私もにわかなんですが、すっかりラグビーファンになりました。
いや、多くの人がにわかだと思います。私もです、
はい、とっても楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、本題なんですが、今月のテーマ、火災に備えるといえば、寒くなりまして火を使う機会が増えるこれからの季節は特に注意が必要ですね。
そうなんですよ。気温が低くなって寒くなるだけではなくて、この季節は空気がだんだんと乾燥してくるんですね。
そうですね。
去年12月には札幌市で、消臭スプレーの廃棄処分中に大爆発が起きたり、
はい、
また平成28年12月になりますけれども、新潟県の糸魚川市ではコンロの消し忘れから30時間も燃え続けたり、その時はおよそ150棟の被害が出た大火災が起きています。
ありましたね。私もしっかりと覚えています。建物が密集する地域では火災が発生すると瞬く間に燃え広がって被害が拡大してしまいますよね。
そうですね。
一宮での火災の発生状況はどのようになっているのでしょうか。
平成28年、3年前に遡りますけれども、はい、市の東部で、交通安全の上り旗が連続15件放火されたことがありました。
はい。
この平成28年の出来事を除きますと、5年前の104件からですね、昨年は1年間で68件と、年々おかげさまで減少しております。
減少しているんですね。
そうですね。火災の件数は減少しているんですが、ただ去年火災で命を奪われた方は4名いらっしゃいまして、
はい、
命を落とされる方、また怪我をされる方、死傷者の数、こちらはそれほど減ってないんですね。
そうなんですね。
火災の脅威というのは全く変わってないという状況であります。
そういうことですよね。火は私たちにとってとても身近なものなんですが、ひとたびコントロールできない状態になりますと、これほど怖いものはありません。火災が起きてしまっては、私たちでは手も足も出なくなってしまいますよね。そんな時に頼りになるのが消防ですが、一宮の体制はどうなっているんでしょうか。
市内には一宮消防署をはじめ12カ所の消防分署や出張所があり、24時間体制で消火、救助、救急活動のほか、火災予防業務などを行っています。
火災の対応だけではなくて、事故や急病の時の救急活動でも大切な役割を担っていますね。設備の充実が常に図られていると思いますが、何か最近の例を紹介していただけますか。
最近は救急活動、救急車の要請がとても増えていることから、
はい、
浅井町と西成の消防出張所、こちらは消防車1台だけしかなかったんですけれども、この2つを統合いたしまして、消防車2台と新たに救急車1台を配備する浅井西成消防出張所をオープンいたしました。
新しい建物がありますものね。
そうです。これによって現場から病院に到着するまで 浅井町、西成地区それぞれ2分10秒ほど短くなっています。これによって多くの命を救うことにつながったと考えています。
2分10秒短くなっているんですね、
はい、大きいですよ。
そうですね、ほんの数分数秒の違いで助けられる命が増えると考えますと、とても責任の重い任務だと思いますが、私たち市民はやはりいざという時に頼りにしています。これからもよろしくお願いしますという気持ちでいっぱいです、
はい、ありがとうございます。
続きまして、消防に関する設備ではどんな充実が図られているのでしょうか。
マンション高層建築物が増えておりますので、
はい、
はしご車を一宮消防本署と備西消防署にそれぞれ1台ずつ配備しています。昨年度は一宮消防本署のものを新しいはしご車に買い替えて、今年度は、約1億8000万円かけまして、微細のものを最新式に変える予定にしております。
ますます高い建物が増えてきましたが、その対応もバッチリということですね、
はい、
市民の一人として少し安心しました。ところで最近友人から地元の消防団に加入したと聞いたんですが。
いいじゃないですか、ありがとうございます。
消防署とは違うんでしょうか。消防団っていうのは一体どういった組織なんでしょう。
いや、まずは加入いただいた友人の方に御礼を申し上げます。ご協力ありがとうございます。
伝えておきます。
消防団は普段ご自身のお仕事をされながらも、いざという時にですね、現場に駆けつけまして、消防職員とともに地域の防災活動に活躍いただいている市民の皆様です。現在は一宮市内で541名の方が消防団に在籍されています。
541名いらっしゃるんですね、はい、これはとてもありがたいことですね。
そうなんですよ。
多くの方の力で町の安全が守られていることを知り、感謝の気持ちがより強くなりました、
はい。ただ最近は消防団員のなり手が少なくなってきました、
はい。
そこで昨年からは市内に住んでいる方に限られていた加入の制度を見直しまして、市外に住んでいても市内の学校に通っている18歳以上の学生さんも消防団に入れるようにルールを変更しました。
へえ、そうなんですね。
一宮市外に住んでいても一宮市内の学校に通っている方に応援してもらおうということで、地域の安全安心のために活躍される消防団の皆様にはもう本当に心から感謝しているところであります。
これは私からもやはり市民の一人としてお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。火災が起きてしまった後の対策が万全なことは分かりましたが、私たちはやはり火災を出さないことが一番大事ですよね。
そうなんです。起こさないことが一番大事です。
はい。
まだつい最近、夏の終わり8月の末ですね、本町4丁目、ここ FM 一宮のスタジオからも近いと思うんですけれども、
はい、そうです。
本町の街中で住宅が全焼してしまう大きな火災がありました、
はい。
これはですね、庭で草を燃やしていた火が風にあおられて住宅に燃え移ってしまったという原因だったんです。
これは私も覚えています。ニュースでも取り上げられていましたね。FM 一宮のスタジオはその現場からだいたい500メートルくらい離れていますが、大きな火柱や空高く昇る黒い煙が見えて、はい、とても恐ろしく感じました。
市役所からも見えましたね。
そうですよね、ただ草を燃やしていただけなのにあんな大惨事になるんですね。
そもそもそういった野焼きと言われる草木を燃やすような行為は法律で禁止されています、
はい。
ただ農業のためやむを得ないものであったり、
はい、
焚き火程度のものは法律でも例外とされてるんですね、
はい。
例外といっても近隣に迷惑をかけない配慮が必要です。
そうですね、
また風向きであったり時間帯、こういったものを十分に考慮していただいて、決して火から目を離さないようにもう細心の注意を払って行っていただきたいと思います。
いや、本当にそう思います。火が大きくなってしまった時のことも考えて、すぐに対応できるように水を張ったバケツなどを準備しておくことも大切ですよね。 それでは中野市長、最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、市民の皆様には防火、火事を防ぐこの意識を高めていただきまして、火災から尊い命や貴重な財産を守るため、これからも火の取り扱いには十分気をつけていただきますようよろしくお願いいたします。
もう今市長もおっしゃいましたように、本当に十分に気をつけていただきたいですね。
はい、
そしてぜひこの機会に家庭ですとか職場でも皆さんでこういった話をしていただけたらいいのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
この時間は広報11月号の市長メッセージ、火災に備えるについてお送りしました。中野市長ありがとうございました。
ありがとうございました。